オーディ。
ラジオネーム、カシモさん。新谷さん、スタッフさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。早いもんで、2024年もあと少しで終わりますね。半月に一度ずつ楽しみにめくっていた素敵なあれも残りあとわずかです。あれって何？ということで。あれとはもちろん、あれですよ、あれ。この一年、どんな時でも私たちを癒してくれた新谷ゆずみカレンダーですよ。去年の今頃はお渡し会という紙イベントまであって爆上がりして、その勢いで2024年を迎えることができたけど、2025年はどうやって迎えればいいんでしょうか。まあいろんな作品に出てくれているのでそれはありがたいのですが、やはりいつも目にできるところにあなたの姿を拝みつつ日々を過ごしたい。来年のカレンダー欲しいなということでそうですね、欲しいですよねカレンダー。まあまあまあまあまあ、ちょっとね、その、去年がね、やっぱ、二十歳っていうのもあって、結構いろいろなね、こと盛大にやらせていただいて、それからまあ一年経ちまして、まあ、来年はちょっとなんかあるんじゃないのかなみたいな、ことちょっと言っときますね。ここで一つちょっと置いときます、この言葉を。会えるかななんて、ちょっと。あるやんってもうもうほぼあるやんっていう感じですけど、まだわかんないですからね。まあでもちょっと楽しみにしといてくださいっていう感じです。はいということで、それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。ということで、最近の私はと言いますと、収録日の昨日ですね、ムージックラボさんで公開中の実家という作品の舞台挨拶が2日間、1日目舞台挨拶あって、で2日目がちょっとトークショーみたいな感じで、昨日ちょっとトークショーやってきたりとかして、ちょこちょこ皆さんにもちょっと会えてますよねと思いながら、昨日トークショーめっちゃなんか小屋みたいななんか外のなんかそうキャンプ、屋上でキャンプできそうなぐらいのちょっと星と近い感じの場所で、一応その中なんですけど、すごいなんか今までにない空間でちょっと面白かったですけど、来てくださった皆さんありがとうございました。ムジクラボさん、他にもワニと鳥つくしも含めて3つ見てくださった方ありがとうございます。みんな見てくれてますか。3作品がちょっと重なったりとかしてて、舞台挨拶ちょくちょくやってますっていう感じですかね。あと最近はちょっと何週間、2週間前ぐらいに撮影が1個終わりまして、ワンちゃんとずっと撮影しておりました。1ヶ月ちょっとかな、撮影してて寒い中ロケでワンちゃんも頑張ってました。私もね、無事終えてよかったですっていう感じですかね。割と最近は活動しておりました皆さんはいかがですか。風邪ひいたりしてないですか。一気に寒いですね、本当にびっくりです。はい、ということで、そうだ、前回実家の脚本監督のミロさんがゲストに来てくださって、その監督作品実家にちなんで皆さんから実家にまつわるメッセージを募集しておりました。そちらを今日はご紹介していきたいと思います。はい、ということで早速紹介していきます。ラジオネームフランケルさん。私の家の実家あるあるは、帰省の時にお袋がたくさん料理を作ってくる進めてくる問題です私は1年に2回ほど、実家のある広島に帰っています。私もそれなりに年を重ねて、10代や20代の頃と比べるとそれなりに食事量が落ち着いてきていますが、だいたい初日の夜は2合から3合のお米を炊き、おかずの品も大皿でたくさん出てきます。もう一度にそんなに食べる年じゃないからというのですが、食べないの じゃあ明日の朝と昼もこれでという会話が毎度繰り返されます。これはいつになっても子供という気持ちから出るものなのか、張り切りすぎて作りすぎてる感覚なのかはよくわかりません。それと家にそれとなくいたりすると〇〇食べると頻繁に誘ってきます。母は食べることが好きなので口が寂しくなると何かを口に入れたくなる傾向があります。帰省しているときは私もそれに巻き込んできます。たまに誘惑に負けて食べてしまったりするので帰省のたびに少し体重を増やして帰ってます。新谷さんは実家に帰ったときたくさん食べ物を食べますか、ということで、これももう絶対あるあるですよね。どこのお家に行っても聞く。なんか家帰ったりするとこれ作っといたからこれ食べていいからねって言ってその量が半端ないみたいな作りすぎちゃうみたいなのよくありますよね。おばあちゃん、お母さんもそうだし、おばあちゃんとかもめっちゃ食べ物与えてくれる。もうなんか何かと、しかもこっちにいる時でも和歌山から食べ物送ってきてくれたりとかもするし、なんかもうやっぱね、みんな食べることが元気の源だということで、 いっぱい食べて力つけなさいっていうのはもうみんな変わんないんでしょうね。私も将来そうなる気がします。なんか誰かにこれも食べなさいってなる気がするし、なんか作りすぎちゃうのもすごいわかるし、ありあるですね。いやでもありがたいですね、みんなの優しさ染みますね。私もお正月大体食べすぎて帰ってきた時、あれちょっとぷっくりしたみたいなことによくなります。毎年そんなね感じですね。まあでも冬はみんな蓄えるもんなんで、それでいいと思いますよ。いっぱい食べて寒さ乗り越えましょう。はい、ということで続いて、ラジオネームロッタさん。11月に久しぶりの連休をゲットしたので1年ぶりに秋田の実家に帰省してきました。今回のテーマ、実家あるあるをついこの間体験してきたばかりです。いくつかのあるある体験の中でも今回一番身に染みたのは永遠に食べさせてくるです。やっぱりみんなそうだ。確かに普段からもりもり食べる僕ですが、実家の両親が次から次へとこれ食べる？これも美味しいよと食べ物を勧めてきます。食卓テーブルにはすでに置ききれないほどの料理が並んでいるのに、どこからか料理が出てきました。1年ぶりに会った嬉しさゆえの行動だとは分かっているのですが、こちらの胃袋はもはや破裂寸前。3日間滞在していたのですが、初日に買ったデザート用のアイスクリームも今食べないと滞在期間中に食べきれないと帰る間際に無理やり口に押し込んだ先日の記憶です。ゆずみんも実家に帰省した際は新谷家でたくさん食べ物が出てきそうな気がしますが、いかがですか？いっぱい出てきます。もう毎日、しかもやっぱ年末年始ってなんかちょっといいものみんなで食べようみたいな感じだから、ちょっとカロリー高かったりとか、なんか普段食べないちょっとこういいものとかでね、こう塩分多めだったりとかしてね、もう、はい、まあでもそれを楽しみに帰ってる部分はありますから、逆に多分出てこないと出てこないで寂しいですよね。うーんと思いつつ、まあいっぱい食べ過ぎには注意ですけど、まあね、年末年始は家族でゆったりご飯食べるのが一番幸せですよね。いやー、やっぱどこの家族もそうだったなと思いつつ、続いて、ラジオネームゆずが大好きなまことさん。ゆずみん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマ、実家あるあるということで、早速実家の電話機にほこりよけなのか謎のレース編みの布がかかっているダイニングテーブルにも敷いてありました。数十年前に黒電話だった時もかかってました。これは私の実家だけじゃないはず。ゆずみんの実家にも電話機に布かかってますか、ということで。かかってないです。かかってます？ ありました。え、私ちょっと見たことないかも。おばあちゃん家でもかかってる記憶はない。昭和の時代はかかってたんですね。知らない。これは私は生きてきた中で見たことないかも。本当に今まで一回もないですね。昔かかってたのかな、おばあちゃんちとか。どうなんだろう。初めて見た。珍しくはないってことですね。 そういうことか。貴重なね、品ですもんね。テレビとか電話とか。確かにそういうことか。テレビもかかってたかな。いや、かかってないな。やっぱ時代ですかね。鏡とかはよくあるけど、電話とかはないな。かわいいレースかかってる。皆さんあるあるですか？実家かかってるのかな？私は初めて見ました。面白いですね。実家あるあるなのかな。そっか、電話か。なんか私のあるあるあるかな。実家ご飯系はまああるあるだけど、実家あるある、私もやっぱご飯系ばっか浮かんじゃうな。勧められたりとか、あれこれお父さんが昔、私がこれ美味しいって言ったやつを今も覚えてて、これなんか好きだろうみたいな感じで買ってくるっていう。なんかあれ、なん卵なんかちょぼちょぼみたいなこれ、あ、大阪って書いてる。でもちょぼちょぼっていうこのでもカステラみたいな味なんですよ。大阪前田製菓って書いてる。関西のなのかな、そんなことない気がするけど。そう、ちょぼちょぼっていうこのなんかお菓子をすごい好きで、私昔。知らないですよね。そんななんかあんま有名じゃない気がする。それもね、お父さんがねまだ買ってくるんですよ。でたまに食べて思い出して、あ、やっぱ美味しいなって思うんですけど。なんかね、親って面白いですよね。いつまでもね、子供を、やっぱいつまでたっても子供は子供なんだなっていうのが、なんか年をこうね、1年ごとに重ねるごとに思いますね。やっぱいつまでたっても子供なんだなって。おばあちゃんとか私のこと多分まだ保育園ぐらいの記憶でほんと止まってるぐらいの、ほんとそうなんですよ。手紙書くときとかもなんか、ゆずちゃんみたいな、なんか風邪ひかないようにねみたいな、1000円とか入れといてくれてて、これでなんか美味しいもん食べてねみたいなこと今でもずっとしてくれるし、なんかね、しみじみきますね。優しさしみます本当に。年末年始私も実家帰るので、実家の温かみを補給して皆さん頑張りましょう。はい、皆さん、実家あるあるにまつわるメッセージありがとうございました。新谷泉の独り言、エンディングです。ここで、私からのお知らせです。1つ目、キットソンさんと私コラボさせていただいておりまして、この前あの写真とかも全部公開されたんですけど、見てくださりましたか皆さん。キャップと、パーカー、スウェット類ですね、受注開始しております。デザイン、色、刺繍の色まで、こだわって作りました。皆さんにリラックスしていただけるように、私の大好きなみかんの花をモチーフにして、デザインしたので、ぜひ皆さんよかったら、寒い時期ぴったりのスウェットになっていると思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。受注受付は1月7日ですね。年明け割とすぐに締め切っちゃうので、それまでに悩んでる方はぜひじっくり悩んでいただいて、ゲットしてください。よろしくお願いします。そしてですね、先日解禁されました、漫画原作今日の散歩歌がドラマ化されることが決定いたしまして、そこに出てくるリエコという役を、私が演じることになりました。先日撮影ずっとしてまして、無事終わりました。完成どうなってるか、私もまだ全然本編見れてないんですけど、きっと面白くなってると思うので、来年2025年配信予定なので、皆様ぜひ楽しみにしていてください。のんびりほっこりまったり笑えるコメディ要素のあるドラマになってると思います。ぜひぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。そして現在募集中のメッセージテーマは、あなたのお気に入り散歩コースです。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。 オーディ新谷泉の独り言、次回は新年1月1日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディ。